定期でお送りしているうさみさの With うさみさニュージー大好きポッドキャスト、今日はその3回目です。今日はどんな人をインタビューしているのでしょうか。早速行ってみましょう。
こんにちは、ニュージー大好きのスタッフうさみさです。皆さん来てくださってありがとうございます。初めましての方がいらっしゃいましたら、本日からよろしくお願いいたします。今回も日本からお届けしているこのポッドキャストなんですが、水うさみさニュージー大好きポッドキャストでは、留学、ワーホリ、旅行や移住など様々な目的で実際にニュージーランドで過ごした経験をお持ちのゲストの方々をお迎えして、ニュージーランドで人生を変えるチャンスを掴んじゃおうというコーナーになっています。今回のゲストさんなんですけれども、上智大学4年生のニュージーランドに6年間住んでらっしゃった帰国子女の方になってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お忙しい中ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
何で見つけたの？なんか私が TikTok を後で多分話せると思うんですけど、 TikTok をやられてる方で、多分そこで同じ大学で、しかもニュージーランドに行ったことある方だと思って、私が声をかけたつながりで今収録してます。
どうやって TikTok で見つけたんですか？おすすめに流れて、
おすすめに流れて、
あ、
逆かもしれない、インスタグラムでおすすめに出てきて、どれこの子
か
わいいってなって、そう、TikTok やってる、ニュージーランドみたいな。
なるほど、ありがとうございます。
すごい奇跡みたいだったね。
なかなかニュージーランドに行った日本人ってそこまで多くないから、
そう、全然いなくて、なんかオーストラリアとか、うんうん、カナダとかはいるんですけど、
確かに
ニュージーランドにずっといたっていらっしゃる方は私の周りにあんまりいなくて、
うんうん、結構マイナーな国だから。
いや、本当にこのご縁ありがとうございます。
いえいえ。
6年間住んでたってさっき言ってたんですけど、まゆこちゃんいつ行ったんですか？
12歳、2012年から2018年の18歳で、高校卒業するまでずっといました。そう、でも最初の3年間は、ロトルアっていうところ、なんかオークランド、そのメインの都市から3時間くらいドライブしたところにあるちょっと田舎なんですけど、そこに中学3年間いて、で高校から3年間はオークランドに引っ越しました。
小学校から
小学
校、親戚がいたとか、そう、
なんか親戚ではないんですけど、その私のお母さんの友達、昔からの友達が、そのロトルアからさらに2時間くらいドライブしたところのガラティアっていうすごい田舎なんですけどに住んでて、でその人夫婦なんですけど、その人たちはなんか半年ビザっていうのをやってて、6ヶ月日本、夏の間は日本で、またこっちが寒くなってきたら、そのもう6ヶ月はニュージーランドに住むっていう、永遠と夏を過ごせるっていうビザをやってる人たち でそこに1回小5の時に遊びに行ったんですよ、家族旅行で、お母さんとおばあちゃんと。でその時すごく感動して、ニュージーランドの綺麗さとか、なんか今までずっと東京にしか住んでなかったから、なんか田舎っていうかすごい自然の一回豊かなところを初めて行って、すごいいいなって思ったのがすごいきっかけです。
すごい、ずっと夏って
めっちゃいいですよね、やりたい、そのビザ。
本当に、
そうそう、
そっか、ビザ取りやすかった。
その人たちは分からないけど、でも私は、スチューデントだったら学校に行ければ割と取りやすいと思うけど、その確か13歳からしか一人で行けないのか、なんかちょっと覚えてないんですけど、まだその時私12歳だったので、なんか親が心配だったから、親がガーディアンビザっていうビザを取って、保護者として最初の3年間一緒に付き添ってくれて、で高校からは母親が帰って、私一人でスチューデントビザで一人でいました。
一人で
ホームステイだけど
小学校まで日本にいたってことなんですけど、そのまま日本の中学には行かなかった？
そう、行かなくて、なんか最初はずっと中学受験、私立に行こうと思って、小2からずっと受験勉強してて、塾とか毎日通ってたんですけど、なんかそれがストレスで、なんかやっぱりまだ小さいし、日本の受験カルチャーすごいじゃないですか、だからなんかそれが結構しんどくって、で一旦その小5の時に行った受験間際に行った家族旅行でもう現実逃避をしてすごいいいなっていうのを思って、あとは、まあ、親の影響もあって、そのお母さんがキャビンアテンダントで、高校大学アメリカだったりとか、あと私のお父さんもあのジャズのミュージシャンなんですけど、そう大学院をボストン の音楽大学に通ってて、だから両親ともに留学経験があって、小さい頃から割となんだろう、母親からも英語で話しかけられたりとかしてる時があって、特に怒られる時とかめっちゃ英語で何言ってるか分からなかったんですけど、まあそういうのもあったし、あとは地震、3.11 の地震が結構大きかったかもしれない。そうそう、2012年に行ったけど2011年に地震があったから、そうそう、なんか結構放射能とかすごい言われてた時期だったし、なんか結構親も子供をその放射能の中で育てるのちょっと嫌だっていうのもあったしっていうので、もう2人で移住しようみたいな感じでした。
移住しよう、
移住そう、もう全てもう本当に全部家出てって、飛行機乗ったのは本当に私が行きたいって言ってからもう4ヶ月後にはもうニュージーランドにいたから、結構スピード
すご
そう早かった、すごい。
友達とかとバイバイするのあまり惜しくなかったですか？
全然全然
気にしない、
もう超離れたかったよ日本から。日本が嫌いすぎて、その時はなんか小学校卒業みたいな感じだったから、どうせ私立行くってなってもそのみんなとバイバイにはなるし、全然なんか悲しいっていうよりかは楽しみの方が大きかったかもしれないです。
あ、それはいいね。
そう、
悲しい引っ越しとかじゃない、ワクワクする移住って、
しかも、お母さんと一緒だったから一人で行くのとはちょっと違って結構安心感があった。
あ、ね、さっきそういえば一人で住んでたって少し言ってたけど、お母さんとは一緒に住まなかった？
あ、そう、中学は、一旦2人で何も準備せずに行ったから、家がなくて、めちゃ珍しいんだけど親子2人でホームステイをするっていうのをまずして数ヶ月
聞いたことない。
そう、2人であのおばあちゃんが住んでる、そっちの、 あのホームステイに行って、でその間にお母さんは家探しをしてて、で多分その時にニュージー大好きとかそういう日本人向けのウェブサイトとかで多分情報を得てたと思うんだけど、
ありがとうございます
そうで、そうだからニュージー大好きのことも私はなんか見たことあったから、ぜひ今回のポッドキャストやりたいなって思ったんですけど、
ありがとうございます、嬉しいです。
話が逸れちゃった。それで、なんかあのお母さんは家探しをしてて、でその家が決まった時にそのホームステイから出て、でも私は一緒にお母さんと住むんじゃなくて新しいホームステイに移動して、でやっぱり理由はその英語力がやっぱりお母さんとずっといたら留学した意味がなくなっちゃうから、だからちょっとはそのホームステイやってみようっていうので、もう本当に車で15分20分のところにお母さんの家があるんだけども、平日は結構そっちの家 に行って、で子供とか同い年くらいだったから一緒に学校とか行ってっていう感じで、でもまだ12歳くらいだったから、もうなんかすっごいホームシックてか、もうママが恋しすぎて、もう毎晩電話してたし、土日とかも会いに来てて、で結局あんまりうまくいかずに、その6ヶ月くらいかな、でもいたのは。でそれでもう無理ってなって、英語力もあの結構ついてきたから、お母さんと住むっていう風になって、そこから2年間くらいはずっとお母さんの家で2人で暮らしてました。
最初1人はしかも中学生でしょ。
そう、スパルタだったママが。
すごすぎでしょ。
もう頑張りなさいって言って、
すごすぎだな。
そうそう、でもそれがあったから英語とかも、なんか正直今思い返すと、なんか英語力で苦労した記憶がないから、本当になんか自然に身につく環境だったのかなって思います。
それ結構大事です、うん、日本だと最初にもう読み書きから入るから、
そうそうそう、
話せなくなる人が多いけど、
うん、私もだって行く前は学校、うん、小学校の本当に週1くらいで来るあの英会話の先生みたい なんか英語の授業があったけど、本当にアルファベットをやっと書けるくらい でなんか留学行くってなって、なんかダッシュでお母さんがなんか英会話を私に通わされ始めて、でねもう全然もう1ヶ月とかくらいしか行ってないから全然覚えてなくて、本当に全然何も書けなかった。もう本当になんか P と Q の違いも分かんないB と D どっちみたいなそれくらいのレベルの英語だったけど、まあ若いから、しかも多分一番良かったのは、一番最初にオークランドに行かなかったこと。
なん
かそのオークランドとか行っちゃうと日本人がたくさんいるから、なんか日本人とつるんで甘えちゃうけど、なんかロトルアとか田舎に行けば、なんかもう日本人があまりいないから、どうしても現地の子と遊ぶしかなくて、それは良かったなって思います。
確かに、ももこちゃんのお母さんが帰った後のホームステイの生活とかってどうだったんですか？
そう、なんか中学はロトルアっていうところだったけど、次からその高校からはオークランドの北の方、ノースショアのタカプナっていうところにの、学校に行ってて、タカプナグラマースクールっていう学校なんですけど、でそこ の登録してるホームステイにまず最初に行って、一番最初のホームステイが結構ハズレというか、クレイジーなおばあちゃんで、なんか結構毎晩ワイン1本1人で開けてとか、もうすごい、なんだろう、子供いるんだけど、もう子供、あの孫もいて、もう結構だからみんな家を出てて、で一応なんかゴッドマザーなんですよ、その人。なん日本語でなんて言えばいいのかわかんないんだけど、なんか親友の子供っていうのはなんかゴッドマザーになってて、なんか。あの結構面倒を見てて、でその40歳の男の人なんですけど、ちょっとあのなんだろう、精神的にちょっと大変で、まあ、普通の人なんですけど、なんかあんまり仕事とかできなくて、でその人も一緒に住んでて、だから家族構成的にはその60代くらいのおばあちゃんと40代くらいの血がつながってない息子みたいなのと、あとは私が入った時は中国人のもう一人留学生がいて、4人で暮らしてたんですけど、もう結構
変わってる、
結構変わってる家族構成で、私最初見た時え誰この人みたいな、おじさんがいるって思ったら、なんか息子みたいな、でも血はつながってなくて、多分その、親友が亡くなっちゃったんですよね、親友のお母さんが。だからなんだろう、必然的になんか結構あっちのカルチャー、なんかクリスチャンだから結構、だからそういうなんか親友とか、あとコミュニティのなんか子供とかは自分の子供みたいな感じのカルチャーで、
いいね、
そうそう、 で、まあでもそのところはどれくらいいたかな、4ヶ月とかあんまりいなかった、半年もいないくらいだったんですけど、なんかもう無理ってなったきっかけが、なんか一回そのご飯をみんなで食べてて、でなんかその中国人の留学生のお皿の中に髪の毛の1本が入ってて、でそのなんか別に中国人の女の子的には別に大したことじゃないけど、なんかそれを言ったんですよ、なんかあ髪の毛入ってた、でそれで笑って、でそしたらなんかいきなり切れちゃって、スイッチが入っちゃって、なんかもうお皿バーンみたいな感じで机ひっくり返して、でそうそう、でもう食べ物がもう空に舞って全部床に落ちて、でそのおばあちゃんホームステイの人は自分の部屋のドアバーンって閉めて、で中国人の子はもう号泣してて、私はおーみたいなどうしようみたいな感じで、とりあえず中国人の子を慰めてって言ってたんですけど、だからなんか そう、それがあってから、あと門限とかもすごく厳しくて、
それちょっと
辛い、そうそう、なんかもう本当に8時とかまでに帰ってこいみたいな感じで、でもやっぱりご飯食べてちょっとゆっくりしてたら普通に過ぎるじゃないですか、だから結構門限とかも自由度がないっていうのがしんどくて、でもその時にはもう私ニュージーランド行って5年目とかだったから、5年目じゃないわ、4年目とかが、だからそうで学校にちゃんと事情を説明する英語力がもうあったから、その人はもうあのダメ、ホームステイ受け入れ、その学校の登録から外されて、もう今後ホームステイ の生徒を受け入れることができないようになしてもらって、でそこからは2人目のホームステイはずっと、もうそこから2年くらいずっといたんですけど、その人たちはもう本当に家族同然に扱ってくれて、もう本当にあの同い年じゃないわ、あ同い年のそう息子とあと3つ下くらいの女の子がいて、でその子と私すごい仲良くて、でその子と例えばなんかコンサート、なんかセレーナ・ゴメスのコンサートがあったんですけど、そのチケットとかも全部買ってくれて、
めっちゃいい人、
そうそうそう、普通に100ドル以上するコンサートだけど連れてってくれたり、そう、あとはジャスティンのコンサートとかも連れてってくれたり、
トップアーティスト
そう、結構ニュージーランド来るから、チケットも取りやすいから、人があんまりいないから、そうそう
すごい、
だからそういうのも一緒に行ったりしてすごい良かったけど、まあ、でも本当にホームステイはピンキリだから
分かんないね、
分かんない、本当に入ってみないと、なんか実際にいいホームステイそうだなってその書類で見ても、実際に行くまではその人の性格とかどういう家とかあんまり分かんないから、
確かに
行ってみるしかない、もう本当に運って感じ。
え、高校生活ずっとそれでホームステイしてた？
そうそうそう、そっから2年は同じホームステイで、まだでも連絡とかも取ってるし仲いい。
え、それはすごい素敵な縁だ。
そうそう、いいホームステイに行けたら本当にいい留学生活ができると思うやっぱり本当にホームステイにかかってると思う。
確かに、
やっぱり特に中学生とかまだ若い高1とかだと、やっぱりあんまり外に出歩けないし、門限とかも厳しかったりするから、家で過ごす時間が多くなると思うんだけど、そうなると余計にそのホームステイの質っていうか、ホームステイの良さみたいなのが関わってくるし、もう高3とかになっちゃったりとか、あとは大学生でホームステイする人とかはもう普通にみんな外で遊ぶし、友達もみんないるから、まあホームステイが最悪あんま良くなくて もう家にあんま帰んなきゃいい話だけど、まあ中高生は結構ホームステイ大事かもしれないです。
高校で2年間その最後良かったホームステイで過ごした後はそのまま乳児の大学には行かないで上智来たんですよね。
そう、ニュージーランドには残らずに、もう日本帰ってきて、で、まあ、一応ニュージーランドのオークランド大学のオープンキャンパスとかも行ったけど、でもやっぱり留学生の学費がすごい高いっていうのもあるし、あとなんかもう あんまりニュージーランドにいたいモチベーションがもうなくて、その時にはもう6年もいたからいいかなっていうのがあって、すごい日本が恋しかったし、あとはでも一応その海外の大学で考えてたのは、そのニューヨークのなんかファッション系の大学に行こうと思ったんですけど、それ もうニュージーランドの大学と比にならないくらいさらにすごく高くて、学費が
高そう、
もう超高い。
ニューヨークってファッションでしょ。
そうで、生活費もやばいから、ニューヨークってもう本当にこんななんか 1LDK 1K とかでも本当にもう月50万くらいするから、本当に物価が高い、もうバカ高いから、でじゃあもうしかも親がもう6年間その払ってくれてたから、これ以上負担かけれないと思って、じゃあ日本のどっか大学行こうってなったんですけど、もうちょうどその上智大学がこの FLA っていう国際教養学部っていうところはその全部英語だから、その一つその日本の大学に行く懸念点としてその英語力がなんか衰えちゃうっていうのがすごい嫌だったから、まあこういうプログラムがあるなら日本に帰ってきてもいいかなっていうので上智大学に決めました。
ニュージーランドで試験対策とかしたんですか、日本？
あ、大学受験、そう、全部ニュージーランドでやってて、受験が本当に大変で、
そうだよね、だから情報とか
すごく大変で、なんかもう2年前、高1の終わりくらいから私対策してて、なんでかっていうと、私1回中学受験を失敗してて、なんかその一旦その中学の時に行って、で高校で帰ってこよう、あ、中学受験じゃない、高校受験だ、そう、でなんかその情報が全くなかったんですよ、その時は。高校受験の時はロトルアにいたし、やっぱオークランドと比べて日本人も少なく、で私エージェントに入ってなかったから、だからもうインターネットの情報しかなくて、で帰国子女って聞くとなんか受験めっちゃ簡単そうに聞こえるけど、だからそこで私
そんなことないんじゃない？
私はそう思ってて、多分、ね、あとお母さん世代からしたら、あのその時は帰国子女すごい少なかったから、帰国子女3年とか行ってれば、
優遇されるみたいな、
ある程度の高校とか大学に入れるでしょっていうマインドセットだったから、結構偏差値の高い高校、しかも 2校しか受けなくて、で対策もせずに受けたんですよ。そしたらもちろん落ちて、でまあでも記念受験だからいいかってなったんだけど、まあ、そこで帰らなくて正解だったと思うけど、まあ、その時は私が悔しくて、なんかもっと前から対策してればよかったし、もっと情報量があればよかったなっていう、なんか失敗があるから絶対大学受験はもう頑張ろうって思ってて、でもう本当に人一倍頑張ってたと思う。なんか一旦まずその NCA っていうニュージーランドのコースがあるんだけど、レベル1、レベル2、レベル3で高3まであって、でも私レベル1高1に受けてから、IB インターナショナルバカロレア、あの国際バカロレアかに、学校にそういうプログラムがあったから、日本人1人だったんだけど変換して、でしかもその学校的にもみんな大体の CA だけど、 IB やってるのって本当に20人とかしかいなくて、学校で
少ないんだ。
そうそうそう、で日本語を一応第一母国語
外国
じゃんけど、その学校にいるあの日本語の先生が、私より日本語できないから、外国人ニュージーランド人の日本語できる人だから、その母国語としての日本語を教えられなくて、だから私はもう必然的に英語を母国語の 授業で受けて、うん、で第二外国語で日本語を受けるっていうので、それがすごく大変だった、もっと英語の勉強しなきゃいけなかったし、
そうなんだ、そう
宿題とかも本当に普通の NCA とバカにならないくらい IB はあって、うん、で それもすごい大変だったし、あとプラスその帰国子女枠で見られてるのがその課外活動だから、
あ、そっか、
そう IB も一応課外活動が単位に関わってくるんだけど、うん、あ2年間で120時間かな の課外活動をしなきゃいけない、で毎回課外活動するためにレポートを書かなきゃいけなくて、
大変だ、
めっちゃ大変で、だからボランティアとか、うん、インターンとかもしてたし、
高校生で、
うん、
すごっ、
もうインターンもその私はファッションが好きだったから、なんかニュージーランドにあるそのファッションブランド片っ端から調べて、で応募もしてないのにそのショッピングサイト通販のサイトのカスタマーサービスからあのインターンシップ受け付けてませんかってもう直接メールして、
強い
その時の行動力やばかったと思う、
すごいすごいと思う、
ね、そしたらそう秋休みの2週間なら受け付けてますよって言って、無給で私2週間通って、
すごい
とか、あといろいろなんかユニセフとかアムネスティとかそこら辺は全部やったし、あとテッドエッドっていうテッドってわかる、スピーチの、
あ
のそう来るスピーチのそのテッドのエッドあのエデュケーションのエッド、
あ、あれか、
そうあのスチューデント用の
やつ、うん、見たことある
か、あ、うん、よく YouTube とかで上がってるんだけど、うん、そういうのって高校でクラブを作れる公式ので、それを友達と立ち上げたりとかしたり、あと一つ一番頑張ったのは、うん、そのなんか障害者が一応障害者の生徒たちが私と同じ学校の敷地内にいて、なんか同じ制服も着てるんだけどクラスとか全部違ってて、あんまり交流する機会がないからっていうので、昼休みになんかハートの型のパズルをなんかみんなで作ったんですよ、私が企画して全部、
ハート型のパズル、
そうそう、かわいい、なんかまずハート型のなんか大きい型を用意して、でそこから全部パズル型にあの切り離して、でいろんなグループで一個ずつのパズル の上に絵を描いて、でハートにはめるっていうやつを1ヶ月くらいやって、でそれがなんかその地域のなんか雑誌に取り上げてもらって、でそういうのとかもすごい受験に有利だったなんかもちろん自分がやりたかったことだけど、なんかそういう帰国子女ってただ勉強できればいいってわけじゃなくて、その海外でどれだけの行動力となんか影響を周りに与えたかっていうのがすごい見られてるから、
そうなんだ、
そういうところも頑張ったし、あとはその、英語の試験、うん、トフルとかもすごい見られてるから、スコア足りないとそもそももう受験できないから、そう、それとかも本当に受験一番大変だった時はもう本当に5時6時に起きて、学校行く前でに2時間トフルの勉強して、で学校行って、でランチタイムにはご飯食べずにそのまま図書館行って、小論文、あの帰国子女大体小論文が多いから小論文の勉強とか、あと塾も通ってたからニュージーランドの
何の勉強してたの塾、
小論文と現代文
英語全部、
いや日本日本、
あ日本、
そう帰国子女枠って一応私が行ってる国際教学部はそういう、スコアとか英語でしか見られてなくて、あと英語のエッセイだけど、大体 その例えばマーチ、青学とか、あと上智も総合グローバルとかそういうところは全部日本語で授業する学部は大体小論文か現代文が試験で出るから、だからその対策とかも一応そのオークランド行ったのラッキーで、結構オークランドだと日本語の日本塾、うん、その受験対策用の塾とかがあるから、そこに行ってて、毎週土曜日かな日曜日、うん、そう週末に行って、でそこで出される宿題とかもすごくあったから、
すごい、
ね、昼休みにやって、 で帰ってきても勉強してみたいなのを毎日繰り返して結構大変だった。なんかその英語の勉強もだしプラス日本語もやんなきゃいけないんだっていうのがあって、
そうか、言語やってだってインターンシップとかでしょ。
そうそうそう、課外活動プラスで、
でも楽しそう。日本にずっといた私にとっては
本当
ずっと勉強する、そうずっと高1から受験だよみたいな、受験科目バーってやるよりも課外活動してみたいなのが、
うん、まあ確かに
いろんな人に出会って楽しそうだな。
課外活動とかもう評価されるのはすごいいい、なんかエオニュースとかと似てるかもしれない。なんかエオニュースとかも面接だよね、なんか人間性とかもちょっと見られてるから、そう、そういう面接とかに聞かれた時の素材になる、そういう、そうそう
そう、
あと志望理由とかもそういう課外活動とか書けるしみたいな感じで大変だったけど、
国試序幕で日本の大学入るなら課外活動の記録が絶対必要ないか、どこも。
いや場所によると思う本当に、うん、私のその行ってる学部とかはすごい見られてると思うし、うん、あんまりなんかそのなんだろう勉強ができるっていうのももちろんだけど、プラスアルファでどういう将来のビジョンがあって、うん、どういうことを今までしてきてどれくらいの行動力があるのかっていうのが見られてるけど、例えばなんか本当にマーチの普通の学部とかだと、うん、結構本当にトフルのスコアと学校の成績と、うん、あとは小論文のその場での結果しか見られてないとことかもあるから、本当に大学によりきりって感じ、うん、そうだね。あとは NCA しか受けてない、そのニュージーランドの試験しか受けてない子は、うん、なんかもし日本の大学に来るってなったら SAT も受けなきゃいけない場合もあるから、そこも注意しといた方がいいと思う。だから一番いいのは早めからその自分が受けたい大学の必要項目とか全部読んどいて、それに合った対策をする、じゃないとなんかどんなに頑張っても例えば IELTS 受けれてないところで IELTS もめっちゃ勉強頑張っても意味がない。
アレスだとか言った
らそもそもそう願書送れないみたいになるから、そこを気をつけてくださいって感じ。
いい情報ですか。有益すぎる。めちゃめちゃハードスケジュールなの高校生活。
結構大変。
青春どころじゃない、なんか勉強勉強。
そう
インターン。
もう日本のいいところは受験大変だけど卒業はそこまで大変じゃないから。
あ、やっぱ言うよねみんな。
逆にアメリカとか行っちゃうと簡単に入れるかもしれないけどなかなか卒業できないから、まあどっちかっていう感じ。
そうか
じゃない。
最後になんだ告知というか、ももこちゃんが実際今 SNS で活動してるのでそれちょっとだけ、
はい、
紹介してもらってもいいですか。
概要欄に貼ってもらうんですけど、うん、インスタグラムはまあ本当に基本的に自分のライフスタイルっていう感じで、で TikTok の方がフォロワーはいてもうすぐ5万人くらい、
すごい、
そう行くんですけど、うん、そこではまあでも私がずっとやってるダンスとか、うん、あとはなんか、まあ、大体英語のコンテンツ、うん、英語日本語のコンテンツが多いのでもしよかったら見てみてください。
はい、
ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ウィズミサミサニュージー大好きポッドキャスト、ゲストにももこさんをお迎えしてホームステイ先での過ごし方や大学入試の勉強方法について語っていただきました。いかがでしたでしょうか。感想などはぜひ Twitter、Instagram にお寄せください。次回は通常配信の11月29日月曜日です。それではまた。